次はご案内。シャイカ祭オフィシャルグッズを販売します。シャイカちゃんをモチーフにした各種グッズ、文房具、雑貨類ができました。ぜひご購入ください。販売開始、8月1日月曜から。販売場所、知恵の輪ブックストア、朝霞駅駅案内、ホットジャヤ朝霞。品名、ポストカード5枚入り、販売価格税込み300円、ラバーストラップ400円、ピンバッジ500円、ゴルフマーカー1800円、クリアホルダー200円、フリクションペン300円。問い合わせ、朝霞市民祭り実行委員会事務局、電話 463-2645。犬や猫の糞、尿でみんなが迷惑しています。飼い主が責任を持って処分しましょう。22ページ、特別障害給付金制度。国民年金の任意加入機関に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者を対象に、特別障害給付金が支給されます。対象、次の1、2に該当する方で、当時任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1級または2級に該当する方、1、平成3年3月以前に、国民年金任意加入対象だった学生。2、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象だった厚生年金、共済組合等の加入者の配偶者。65歳の誕生日の前日までに当該障害状態に該当された方に限ります。なお、障害基礎年金、障害厚生、共済、年金を受給できる方は対象になりません。給付金の支給は請求のあった月の翌月分からになります。受付窓口、保険年金課、支給額、1級、月額51,450円、2級、月額41,160円。支給額は毎年度物価の変動に応じて改定されます。所得または受給されている年金等によっては、支給が制限される場合があります。問い合わせ、川越年金事務所、電話 049-242-2657。中学校自由選択制。制度の概要や手続き方法などについては、1学期末頃に児童を通じて配布したパンフレットをご確認ください。また、6年生の保護者を対象とした制度の説明会を2回行います。具体的な相談や問い合わせについては、9月から教育管理課で受け付けます。説明会日時、9月1日木曜、4日日曜、いずれも午前10時から11時30分。会場、市役所別館5階大会議室。問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。 食品ロス適正処理と制服リサイクル。リサイクルプラザ企画運営協議会では、賞味期限が1ヶ月以上残っている食品を集めています。未開封のレトルト食品や缶詰などが対象で、食品をゴミにしないための活動です。また、朝霞市内の中学校の制服、運動着、小学生の教材等のリサイクル活動も行っています。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、エコネット朝霞、電話 486-0222。発達障害者就労支援センター、ジョブセンターをご利用ください。このセンターは埼玉県が運営し、発達障害者に対する就労相談や就労訓練、就職活動支援、職場定着支援までをワンストップで提供しています。対象、医師の診断や障害者手帳の有無にかかわらず、発達障害の特性を持ち、その自覚がある方で、企業等への一般就労、障害者雇用枠での就労を含む、 を希望している方、就労移行支援事業として就労訓練を受ける際には、医師の診断及び市町村による障害福祉サービスの時給決定が必要です。問い合わせ、ジョブセンター川越、川越市脇田本町 13-5、川越第一生命ビル5階、電話049-249-8772。日本手話情報コーナーナンバー4。聴覚に障害のある人は全員手話が使えるの？答え、いいえ。聴覚に障害のある人は誰もが手話を使えると誤解されることはよくあります。例えば明日、突然の病気で耳が聞こえなくなったら、いきなり手話が使えるようになるのでしょうか。聴覚に障害のある人といっても、障害の原因や聞こえの程度は人によって様々です。ろう者、聴覚に障害のある人の中で、日本手話を母語とし、日本手話を使用して日常生活を送る人を言います。ろう者は、ろう学校やろう家族など、日本手話を使用する環境の中で生活しながら、自然に日本手話という言語を身につけていきます。難聴者、耳が聞こえにくい人を言います。まだ聴力が残っているため、補聴器を使用して音声で会話をする人も多くいますが、筆談や手話を使用してコミュニケーションを取る人もいます。聴と失聴者、もともとは聞こえていたけれど、後に耳が聞こえなくなった人を言います。日常生活の中では、聞こえていた時と同じように声を出して話すことができますが、相手の声が聞こえなかったり、音が歪んで言葉がうまく聞き取れないため、補聴器、筆談などを使用してコミュニケーションを取ったり、手話を習得する人もいます。イラストがあります。1から10までの数字を手話で表すと、1、人差し指を上に伸ばし、後の指は曲げる。2、人差し指と中指を上に伸ばす。3、人差し指、中指、薬指を上に伸ばす。4、親指だけ曲げて、後の4指は上に伸ばす。5、親指を横に向けて伸ばし、他の指は握る。6、親指は上に伸ばし、人差し指は横に伸ばす。他の指は曲げる。7、親指は上に伸ばし、人差し指と中指は横に伸ばす。8、親指は上に伸ばし、人差し指、中指、薬指は横に伸ばす。9、親指は上に伸ばし、他の4指は横に伸ばす。10、人差し指を上に伸ばして第二関節を曲げる。他の指は握る。朝霞市社会福祉協議会のホームページにて、手話付き講演会、字幕付き邦画の上映に関する情報などが掲載されていますので、ぜひご覧ください。このページ、22ページの一番下のほぼ中央に QR コードがあります。この QR コードから社協、手話通訳者等派遣事務所のサイトへアクセスができます。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファックス 463-1025。
23ページ。国民健康保険の一部負担金の減免及び徴収猶予について。国民健康保険の加入者が、その生活が一時的に困難となった場合において、必要であると認められるとき、一部負担金の減額免除、または徴収猶予を受けられる制度があります。災害、事業の休止、失業等により、医療費の一部負担金の支払いが困難となったときは、医療機関等を受診される前にお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、電話、463-0283。 国民健康保険加入者の皆様へ、
入院や外来の診療で1ヶ月に支払う医療費が一定額を超えるときは、申請により限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示することで、医療機関に対する支払い額は自己負担限度額までとなり、負担を軽減することができます。また、住民税非課税世帯の方は、標準負担額減額認定証を提示することで、入院時の食事代が減額になります。70歳から74歳の方は、高齢受給者証が限度額適用認定証を兼ねていますので、申請は不要です。ただし、住民税非課税世帯の方は、自己負担限度額が異なるため、限度額適用標準負担額減額認定証を申請して交付を受けてください。自己負担限度額は所得区分に応じ異なります。なお、その他詳細はお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0283。
アイドリングストップのすすめ。自動車等を運転する際は、アイドリングストップを心がけましょう。埼玉県生活環境保全条例では、アイドリングストップを次のように規定しています。1、自動車等の運転者は、駐停車時におけるアイドリングストップを実施すること。2、収容能力が20台。または面積が500平方メートル以上の自動車駐車場等の設置者や管理者は、看板等によりアイドリングストップを利用者に周知すること。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。 8月の納付、市県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも2期、納期限は8月31日水曜です。岐阜県瑞浪市、文化施設4館共通パスポートを配布します。岐阜県瑞浪市の化石博物館、一ノ瀬弘田記念美術館、陶磁資料館、地球回廊の4館共通パスポートを先着100人に配布します。瑞浪市は朝霞市と平成23年に災害時における総合応援に関する協定を締結しています。ぜひこの機会に瑞浪市をご訪問ください。対象、朝霞市在住在勤の方、地域づくり支援課窓口で在住在勤を証明する免許証等をご提示ください。配布方法、地域づくり支援課、市役所別館4階にて先着順。入場料は通常各館200円、高校生以下は無料です。配布開始、8月1日月曜から。アクセス、車、東京から瑞浪、中央自動車道、約4時間。電車、東京から名古屋、新幹線、約1時間45分。名古屋から瑞浪、JR 中央本線快速、約50分。夏休み期間中のイベントとして、8月5日金曜から7日日曜に、第57回瑞浪美濃源氏七夕祭りが開催されます。詳しくはホームページをご覧ください。主なスケジュール。5日、美濃源氏盆踊り大会。6日、瑞浪祈願大花火大会。7日、婆娑羅大パレード総踊り。問い合わせ、地域づくり支援課、電話 463-2645。24ページ。飼い犬への狂犬病予防注射を忘れずに。
飼い犬には年1回の狂犬病の予防注射が義務付けられていますので、市に届け出をして注射済表の交付を受けてください。今年度、注射済表が未交付の方は、かかりつけの獣医師で予防注射接種後、注射済証明書と手数料をお持ちの上、環境推進課、内間義士所、または各出張所で手続きをしてください。また、飼い犬の新規登録も受け付けています。手数料、新規登録、犬観察の交付、3000円。注射済表の交付、550円。犬の飼い主のマナーについて。飼い主の方は、次のことも気をつけましょう。散歩時の犬の糞、尿は、必ず飼い主が責任を持って後始末する。犬を制御できる人が散歩をさせ、リードは短めに持つ。毛の飛散や鳴き声など、近所に迷惑をかけないようにする。犬の飼い方に関する相談は、安積保健所、電話 461-0468、問い合わせ、環境推進課、電話 463-1504、野良猫への餌やりがご近所の迷惑となっていませんか？世話をする場合は責任を持ち、次のことに気をつけましょう。餌やりをすることについて、近隣に了承を得る。餌は食べ終わるまで待ち、残った餌は片付ける。糞尿の後始末をする。猫が自宅敷地内に侵入してお困りの方へ、埼玉県動物指導センターのホームページで、猫が庭などに入らないようにする方法を紹介していますので、参考にしてください。猫に関する相談は、埼玉県動物指導センター南支所、電話 048-855-0484 へ、問い合わせ環境推進課、電話 463-1504、ネズミ、衛生害虫等の相談。ネズミやダニ、シロアリなどでお困りの場合はご連絡ください。電話での無料相談や有料で駆除を行っています。受付時間、午前9時から午後5時、4月から10月。午前9時から午後4時、11月から3月。問い合わせ。埼玉県ペストコントロール協会、電話 048-854-2890。 虐待かな、児童虐待を発見した場合はご連絡ください。疑い含む。問い合わせ児童相談所全国共通ダイヤル、電話 189、 いち早く。8月は人権尊重社会を目指す県民運動協調月間です。誰もが幸せに暮らせるような人権尊重社会を築くため、この機会に家族や友人などと話し合ってみましょう。人権トピックス、人権教室を実施しました。6月4日土曜に安積市立安積第十小学校において、栗山委員、妖怪委員、久世委員と小学1年生の皆さんでお互いを思いやることの大切さを学びました。第十小学校の教室の様子の写真が掲載されてます。私たちの身近にある人権問題、高齢者の人権、介護に伴う虐待、振り込め詐欺等、女性の人権、DV、セクシュアルハラスメント、ストーカー行為等、子供の人権、親からの虐待、いじめ、体罰、童話問題、日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別制度により、その制度が廃止された今もなお差別される問題、障害者の人権、道路の段差やエレベーター等の不備、補助犬や字幕放送等の理解不足、
インターネットによる人権侵害、インターネットや SNS 等を利用し、他人の誹謗中傷や無責任な噂、プライバシーを流すこと、犯罪被害者、加害者、家族へのプライバシーの侵害や中傷、外国籍の方、HIV 感染者、ハンセン病患者などへの差別、災害時における人権への配慮、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、ヘイトスピーチ、性的指向及び性同一性障害、LGBT を理由とする偏見や差別。問い合わせ、人権庶務課、電話 463-1738。人権啓発教育 DVD を貸し出します。教育委員会では、人権・同和問題の理解のため、DVD ソフトの貸し出しをしています。団体、グループや家庭内の学習にご活用ください。問い合わせ、障害学習スポーツ課、電話 463-2920。
25ページ。都市計画の案の縦覧について。縦覧内容。安積都市計画区域の整備、開発及び保全の方針。安積都市計画区域区分、安積都市計画道路。3、2、10、式和光線の変更案。埼玉県決定。縦覧期間。8月30日火曜から9月13日火曜。土曜、日曜を除く。午前8時30分から午後5時15分。縦覧場所、安積市まちづくり推進課、埼玉県都市計画課、埼玉県安積県土整備事務所。案については、埼玉県都市計画課ホームページでもご覧になれます。案に対する意見書の提出。対象、安積市の住民及び利害関係人。提出方法、直接ご提出いただくか、郵送または埼玉県電子申請届出サービスで。電子申請届出サービスの詳細については、埼玉県都市計画課ホームページをご覧ください。提出期限、9月13日火曜、午後5時15分まで、筆着。提出先、安積市まちづくり推進課、埼玉県都市計画課、または埼玉県安積県土整備事務所。問い合わせ、安積市まちづくり推進課、電話 463-2518、埼玉県都市計画課、電話 048-830-5341、埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、8月4日木曜から8日月曜。会場、戸田ボートレース場。安積市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合。電話 048-823-8711。 安積都市計画道路の変更案の縦覧のお知らせ。安積市決定。安積都市計画道路中央通線は昭和47年4月に都市計画決定しましたが、40年以上の長期にわたり全線が未整備のままとなっていることから、この度、計画の見直しを行った結果、一部廃止する方針となりました。また、中央通線の一部廃止と合わせ、当該路線に接続する、安積都市計画道路、駅西口富士見通線の未整備区間を廃止し、区画外路、本町1号線を新設する方針となりました。この度、これらの方針に基づく都市計画変更の案を作成しました。この案について、住民の皆さんからご意見を伺うため、都市計画法第17条に基づく案の縦覧を実施します。都市計画決定、変更 の案の縦覧、縦覧内容、朝霞都市計画道路の変更案、朝霞市決定、343、中央通線、3414、駅西口富士見通線及び751、本町1号線、縦覧期間、8月30日火曜から9月13日火曜、縦覧場所、朝霞市まちづくり推進課市ホームページ、案に対する意見書の提出、対象、朝霞市の住民及び利害関係人、提出方法、縦覧場所にある意見書に必要事項を記入の上、郵送またはまちづくり推進課へ直接持参。提出期限、9月13日火曜午後5時15分まで、筆着。提出先、問い合わせまちづくり推進課、電話463-2518。ファン・トゥ・シェア、一人一人の意識で低炭素社会へ。朝霞市役所は、ファン・トゥ・シェアに賛同しています。ファン・トゥ・シェアとは、CO2 など温室効果ガス排出量の削減を実現するための地球温暖化防止国民運動のことです。新座都市計画事業、仮称、大和田2、3丁目地区土地区画整理事業、環境影響評価、評価書の縦覧、縦覧期間、8月30日火曜から9月13日火曜、午前9時から午後4時30分、土曜、日曜、祝日を除く。縦覧場所、朝霞市まちづくり推進課、埼玉県環境政策課、埼玉県西部環境管理事務所ほか。評価書は、新座市ホームページ、および朝霞市立図書館本館でもご覧になれます。問い合わせ、朝霞市まちづくり推進課、電話463-1629、新座市、仮称、大和田2、3丁目地区、土地区画整理事業推進室。電話048-424-4852。埼玉県環境政策課。電話048-830-3041。町内会、自治会への敬老祝福該当者の情報提供。町内会、自治会から敬老祝福のために、該当地区在住70歳以上の方の住所、氏名、年齢の情報提供依頼があった場合、本人の権利、利益を不当に侵害する恐れがないと判断し、市では情報を提供したいと考えています。提供に同意いただけない場合は、8月24日、水曜までにご連絡ください。連絡がない場合は、情報を提供させていただきます。問い合わせ、長寿はつらつか、電話463-1921。省エネ兵庫、温暖化、地球はすでに泣いている。お詫びと訂正、広報朝霞、7月号6ページ、打ち上げ花火観覧場所の陸上競技場の入場が有料となりますの、有料花火観覧場所開放日日時の記載に誤りがありました。お詫びして訂正します。正しくは開放日時、8月6日土曜午後5時から9時30分。26ページ。朝霞警察署からのお知らせ。大雨の際は、道路のアンダーパス部の通行には注意が必要です。鉄道や道路をくぐるアンダーパス部は、大雨などによって冠水した場合、車が立ち往生することや水没する危険性があります。大雨の際は、次の点を心がけて安全運転をお願いします。1、アンダーパス部の通行には十分注意しましょう。大雨の中での運転は視界が悪く、特に夜間の運転は車のライトが道路に反射し、路面の状況がわかりづらくなります。 冠水しているアンダーパス部に侵入してしまう可能性もあるので、速度を落とし、道路状況をよく確認しながら運転しましょう。2、冠水箇所への無理な侵入はやめましょう。冠水しているところは水が濁っているため、水の深さや障害物の有無などが分かりづらく、大変危険です。無理に侵入せず迂回しましょう。3、危険を予測した運転を心がけましょう。アンダーパス部などの冠水以外にも、雨で地盤が緩んだことによる倒木や土砂崩れなど、危険はあらゆるところに潜んでいます。危険を予測した運転に努めましょう。4、非常時には警察官や道路管理者の指示に従いましょう。危険を防止するため、警察官や道路管理者が通行止めなどの措置を行うことがあります。自分自身と他のドライバーの安全のため、指示に従いましょう。問い合わせ、朝霞警察署、電話465-0110。中小企業退職金共済制度。簡単管理、全額非課税、掛け金助成。退職金は国の制度を賢く活用。中小企業退職金共済事業本部、電話03-6907-1234。ホームページ、http://suitutaikyo.taisyokin.go.jp/。夢パレス臨時休館のお知らせ。8月15日月曜は保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス市民会館。電話466-2525。AIS、朝霞地区インターナショナルソサイティにインタビュー。AIS の活動に伺い、代表の森田さんにインタビューをしてきました。質問、AIS はどのような団体ですか？外国人と日本人の相互理解と国際交流を目的に、1989年に設立し、28年目になりました。会員は外国人と日本人を合わせ約80人います。質問、活動内容を教えてください。主な活動は日本語学習ですが、月に1回はイベントを開催し、日本文化と外国文化をお互い体験できるような内容を考えています。最近では和紙でちぎり絵の体験をしたり、七夕飾りを作りました。また年1回、外国人会員が講師となる料理講習会を開催しており、前回は本場の韓国料理をいただきました。他にも会員が協力し合い、様々なイベントを企画しています。質問、日本語学習について詳しく教えてください。講師と生徒という授業形式ではなく、日本人会員と外国人会員がマンツーマンで学習します。学習内容は、例えば健康診断の問診票の書き方など、生活に密着するものが多く、外国人会員の希望に合わせています。現在、外国人会員が急増したため、日本人会員を大募集しています。未経験で外国語が話せなくても問題ありません。興味のある方はご連絡ください。質問、ボランティアとして活動し続けられる理由は何ですか？外国人会員の皆さんが AIS の活動を通して日本での生活がしやすくなり、楽しく暮らしていることが本当に嬉しく思うからです。最下祭で踊り子の給水ボランティアをやっています。右端には日本語学習の様子の写真が掲載されています。国際交流と日本語学習、 日時毎週金曜日午前10時から12時。場所コミュニティセンター。問い合わせ AIS 森田、電話 090-6864-4238、 ホームページ http://ais1989.hp-ez.com。 この欄の問い合わせ、地域づくり支援課、電話 048-463-2645。
27ページ、公園での受動喫煙防止にご協力ください。公園は小さい子供をはじめ、多くの人が利用しています。公園での受動喫煙の防止に、皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、緑公園課、電話 463-0374。 朝霞市民会館の耐震補強工事を実施します。建物の安全性の確保のため、市民会館の耐震補強工事を平成29年7月から実施します。工事期間中は市民会館ホールの利用ができなくなります。工事期間中、騒音や振動等で施設を利用する皆さんにご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。今後の工事の詳細については、決まり次第、広報朝霞及び市ホームページ等でお知らせします。ホール貸し出し中止期間、平成29年7月8日土曜から平成30年6月30日土曜予定。問い合わせ、工事に関すること、地域づくり支援課、電話 463-2645。 貸し出しに関すること、朝霞市民会館、電話 465-2525。 地震への備えは万全ですか？建物の耐震診断、耐震改修工事に補助金を交付します。問い合わせ、開発建築課、電話 463-2585。